皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。桜が終わったかなと思いましたら、今度は教会の庭のお花がきれいに咲き始めてきました。今チューリップや芝桜や他にもたくさんの花々が見ごろを迎えています。本当に癒される思いがします。また今日は母の日となっています。日頃お世話になっているお母さんへ、あるいは今は亡きお母様との思い出を思い起こしながら、心からの感謝を表したいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週も恵みによって私たちの生活を守り支えてくださったことを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まり御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、御言葉をしっかりと受け取ることができるように最後まで助け導いてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続いて創世記30章の後半の部分から開きました。先週は前半のところからヤコブに二人の妻と女奴隷たちの間に12人の子供たちが生まれていったという出来事から学びました。レアとラケルの姉妹はヤコブの妻としてお互いに比べて安心したり不安になったりしていたようです。ライバル意識を持ったんですね。そして自分の女奴隷を夫に与えてまで自分の子供を設けようとしました。その結果次々と子供たちが生まれていくのですが、神様はそのことも祝福へと変えてくださって、彼の子供たちからイスラエルの十二部族が起こされていくことになります。今日のところにも微妙な人間関係が描かれています。今度はヤコブと彼のおじさんであり、妻たちの父親でもあったラバンとの間に、ちょっとした確執、軋轢が生じてきました。家族の中にもいろんな問題が起こるものです。今日の箇所には、富、財産をめぐってラバンとヤコブが駆け引きを繰り広げていった出来事が記されています。今日のタイトルは富がもたらすものとつけました。富というとですね、自分には関係ないと思う人もいるかもしれません。私は富と言えるようなものは持っていませんと言われるかもしれませんね。でも富とは必ずしもいわゆるお金持ちの人たちだけが持っているもののことではありません。私たちが持っているものはすべて神様から与えられている富、賜物と言えるものです。神様から受けているものです。そういう意味では神様はすべての人に富を与えてくださっているんですね。今日はラバンとヤコブの姿を通して私たちにも与えられている富について考えてみたいと思います。聖書は富について何と言っているでしょうか。さてヤコブがラバンの家に来て妻たちが与えられ、そして12人の子供たちが生まれて、ヤコブは大きな家族を持つようになりました。この時ラバンの下ですでに20年の年月が経っていました。レアのために7年間使えて、その後ラケルのためにもう7年間使えて、さらに6年間ラバンのために使えていたんですね。そんなある日ヤコブはラバンにある申し出をします。25節にあります。 私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。彼は神様の約束を忘れていませんでした。彼が両親の家を出てきた時に、旅の途中で神様が夢の中で、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻すと告げられていたことですね。自分は必ずふるさとへ帰る、そういう思いをずっと持ち続けていたと思います。20年経って家族も与えられて、今がその時だと考えたんでしょうね。ヤコブはラバンにこう言っています。26節をお読みします。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。私はあなたのために十分仕えてきたので、妻たちと子供たちを連れて行かせてくださいと願い出ました。当時の社会では、婿となると普通はその家の家長が亡くならない限り独立すること、自分の家を持つことは難しかったようです。ヤコブの場合も家族を連れてラバンのもとを離れることは義理の父親であるラバンの許しなしにはできないことでした。このところでヤコブはあなたのために仕えた私の働きはよくご存知ですと言っています。ヤコブはこの20年間、ラバンのために一生懸命に仕えてきました。しかしラバンはその働きの報酬にあたるものをほとんど与えてこなかったようです。ラバンの婿となって都合よく使われていたということですね。ラバンは自分のこれまでの働きを認めてくれていない、正しく評価してくれていない、そんな不満がヤコブの中には当然あったと思います。ヤコブが私の働きと言っていることには、私はあなたのためにこんなにも必死になって頑張ってきたんですよ、それを認めてくださいと訴えるような思いが込められているようにも思います。ヤコブはこれまでの働きに対する報酬を受け取ってからこの地を去りたいと考えたのかなと思います。ラバンはこの申し出を聞いてこう答えています。28節をお読みします。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。ヤコブにこれまでの働きに対する報酬を払おうと提案します。ラバンはヤコブに出て行ってもらっては困ると考えたようです。まあ当然ですよね。ヤコブは有能な羊飼いでした。彼のおかげでラバンの家畜が増えて、ラバンは豊かにされていきました。それでラバンはヤコブを思いとどまらせるために報酬を与えることを提案したようです。報酬を与えて何とか引き止めようとしました。これまで甥っ子を奴隷のように働かせてきたことにちょっと後ろめたさも感じたのかもしれませんね。この提案を受けてヤコブはあることを願い出ます。出ていくことを思いとどまるための条件を提示するんですね。そのことが32節と33節に書いてあります。ここでヤコブは彼が面倒を見ていたラバンの家畜のことを言ってます。当時羊といえば白いのが普通で、黒とか黒毛が混じった羊は少なかったようです。逆にヤギといえば黒いのが普通で、白とか白毛が混じったヤギは普通では なかった、つまり例外であったということです。ヤコブはこの普通ではない例外の家畜に目をつけました。そうした普通の色ではない羊やヤギをこれまでの報酬として私にくださいと願い出たわけですね。これを聞いてラバンはこう言っています。34節にあります。そうか、あなたの言う通りになればいいな。このところですね、2017の聖書の訳ではよろしい、あなたの言う通りになればよいが、まあ、そんなふうになっています。ラバンはこうすんなりと受け入れていますよね。ヤコブの要求は随分控えめなお願いに聞こえたようです。まあそれぐらいなら大したことはないだろうと計算したんでしょうね。例外の毛の色の家畜はたまにしか生まれないような弱くてあまり価値のないものと考えられていたようです。ラバンはこんなものでヤコブが思いとどまってくれるのなら締めたものだと内心喜んだのかもしれません。しかもラバンは念には念を入れてあることをしました。35節にあります。ヤコブの要求した例外の毛の色の、家畜を取り出して自分の息子たちの手に渡しました。さらに自分の群れとヤコブの群れとの間に3日の道のりを置いて簡単に行き来できないようにしました。用心しました。ヤコブの手に渡してそれを増やされることのないように用意周到に予防線を張るんですね。このヤコブという人は結構ずる賢いところがあるなと思います。ヤコブを騙して20年間奴隷のように使って報酬を与えると言っておきながらそうさせないように裏で画策しました。ヤコブに一刀でもやりたくないという思いが感じられますね。さて一方のヤコブはどうしたでしょうか。ラバンから報酬の約束を取り付けて早速行動を起こします。ヤコブのしたことが37節から42節に記されています。彼は普通でない毛の色の羊やヤギを生まれさせるためにある工夫をしました。木の枝の皮を剥いでこの白いところをむき出しにしたものを黒毛であるヤギが水を飲みに来たときに向かい合わせに置いて枝の白い部分をこう見せたんですね。そしてその白い色を見たヤギが白い毛の混じった子を産むようになりました。また普通は白毛である羊の群れの前に黒毛のヤギを置いてそれを見た羊が黒毛の混じった子を産むようにさせたというんです。さらに強い群れの目の前に白い枝を置いて普通の毛の色ではない強い子を産ませるようにしました。ヤコブはあれこれと策略を巡らして実行するんですね。どうやらこれらのことには科学的な根拠はなかったようなんですが、神様はヤコブの策略を成功させます。ヤコブを祝福しました。彼のしたことがことごとくうまくいって普通の毛の色ではない羊やヤギがしかも強い群れとなって増やされていきました。ラバンとの約束があったのでそれらは全部ヤコブのものとなります。おそらくヤコブには最初から自分には増やすことができるという自信があったのかなと思います。こうしてヤコブは知恵を働かせて自分の群れを増やしていきました。43節にこうあります。43節を読みします。それでこの人は大いに富み多くの群れと男女の奴隷およびラクダと ロバトを持つようになった。ヤコブは多くの富を所有するようになります。ラバンよりもヤコブの方が一枚上手だったようです。このところのラバンとヤコブの財産をめぐっての駆け引きを見ていたらですね、二人ともなんだかこの世の富に執着していた心がこう囚われていたのかなと思えてきました。ラバンは一等たりともヤコブに渡すまいと画策しました。ヤコブは策略を巡らしてできるだけ多くラバンから奪い取ろうとしていたように思われます。20年分の報酬を少しでも多く取り戻そうと躍起になっていたように思うんですね。ひょっとしたら故郷に帰りたいという思いよりも財産を得ることの方が大事になっていったのかもしれません。それでも神様はそんなヤコブを祝福して彼を富ませてくださいました。ある意味でヤコブは一生懸命考えてラバンと交渉して工夫を凝らして自分の財産を増やそうと努力をしたわけですね。そのために彼は懸命に働きました。寝る間も惜しんで働いたのかもしれません。その結果として彼は多くのものを持つようになりました。そのこと自体決して悪いことではないように思います。私たちも仕事をしてその働きに見合う正当な報酬を受け取ってそれで生活をしています。お金は私たちに必要なものですね。お金がなければ生きていけません。それも神様が私たちに与えてくださる富と言えると思います。それではこの富について聖書は何と言っているでしょうか。富とは私たちにとってどういうものでどのように扱っていけばいいのでしょうか。最後にですね、このことについてご一緒に考えてみたいと思います。聖書には富について語っている箇所が何箇所かあるんですけれども、3つの点からお話をしたいと思います。まず第1点目のことは、富は神の恵みとして与えられるものということです。富は神の恵みとして与えられるものということ。伝道者の書5章の19節をお読みしたいと思います。伝道者の書の5章の19節です。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。ここで、私たちにとって富とはどういうものなのか、とても大事なことを教えているように思います。まず神様がすべての人に富を与えてくださっているということです。神様は私たちが生きていくために必要なものをすべて与えてくださいます。今私たちが持っているものはすべて神様が恵みとして与えてくださったもの、つまり賜物だというんです。もちろん一人一人に与えられているものは同じではありません。でも神様はその人に必要なものを豊かに与えてくださっているということです。ですからこれしかないって思うのではなくて、こんなにも与えられていると感謝して受け取りたいと思います。またその富、賜物を私たちが 楽しむことを許されているとこう言っています。自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされたとありますね。その富で私たちの生活が豊かにされ、喜びとなるようにそれを用いてよいということです。そのために神様は富を与えてくださいました。確かにお金を使うことは自分の喜びとなるだけではありません。お金が世の中に回って他の人たちもその恩恵に預かることになります。その流れを止めてしまったら、せっかくの賜物が生かされなくなってしまうわけですね。その受けている富を自分の喜びのために、そして人々の喜びのためにも有効に用いていきたいと思います。これが第1点目のことです。次に第2点目のことは、富は必ずしも人を幸せにするとは限らないということです。富は必ずしも人を幸せにするとは限らないということ。確かに富は神様が私たちのために恵みとして与えてくださる賜物です。感謝して受け取って良いものです。しかしその富が必ずしもその人を幸せにするとは限らないということも覚える必要があります。先ほどの伝道者の書、5章の13節にこのように書いてあります。5章の13節、私は日の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。富がその人に害を加えることがあると言っていますね。富は神様がその人に与えてくださるものですが、その富をどのように用いるか、管理するかはその人に任されています。用い方によっては害になってしまうこともあるというんですね。例えばお金さえあれば幸せになれると考えて、お金を得ることが人生の目的のようになって、お金の奴隷のようになってしまうとしたら、それは不幸なことかもしれません。今日のところに出てくるヤコブもですね、この時ちょっと富に心が囚われてしまっていたようにも思います。世の中には多くの富を持っている人たちがいます。人一倍努力をして富を築かれたのだと思います。それだけお金があったらさぞかし幸せに暮らしているだろうなという気もします。でもそうした人たちが皆幸せを感じているかというと、必ずしもそうではないようです。財産はあっても孤独を感じている人たちもいます。宝くじで億万長者になった人がその後不幸になったという話も耳にします。最近の研究で何が人を幸せにするのかということで分かってきたことがあるそうです。アメリカのハーバード大学でも長年調査を続けてきたそうなんですね。それでどんな人が幸せを実感しているか、そういう調査結果があるそうなんです。皆さんは何が人を幸せにすると思いますか？やっぱりお金でしょうか？実はお金はあまり関係ないそうです。お金があっても幸せになれるとは限らないということです。データが実証してるんだそうですね。一番大きなことは良い人間関係だそうです。良い人間関係、そういう良い人間関係を築いている人、例えばですね、良い友、友人がいるとか、それから信頼できる人間関係があるとかです。 そういう人は年収や学歴や社会的地位には全く関係なく、はるかに幸せを実感している、年をとってもというんですね。なるほどなと思いました。その点では私たちには神様との関係があります。友なるイエス様がいてくださいます。そして信仰の友がいます。それは本当に素晴らしい感謝なことなんですね。富よりも大事なことがあるということを忘れないようにしたいと思います。これが2点目のことです。そして最後に3点目のことです。それは富を与えてくださる神様に望みを置くということです。富を与えてくださる神様に望みを置くということ。今度は新約聖書のテモテの手紙第1、6章17節をお読みします。テモテの手紙第1、6章17節。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。今週の御言葉にはこの後半の部分を挙げています。ここでも神様が私たちにすべてのものを与えてくださって、それを私たちが楽しんで喜びとなるようにしてくださるということを言っています。でもその与えられているもの、富自体は頼りにはならないものだというんです。富というものはいつまでも続くものではありません。いつか自分の手から離れていってしまうものです。私たちがこの世を去るときには地上で得たものは何の役にも立たなくなってしまいます。そんな頼りにならない富に望みを置くのではなくて、その富を豊かに与えてくださるお方に望みを置きなさいと言っています。それは私たちを作り愛してくださっている天の神様に信頼して、神様との関係の中に希望を置いて生きていくことです。神様との関係は決して切れることはありません。永遠に続いていく関係です。ここに私たちの本当の幸せがあります。このことをしっかりと心に留めて、日々神様に愛されていることを実感しながら、イエス様と共に人生を歩んでいきたいと思います。その上で与えられるものを感謝して受け取って、それを正しく管理して、自分のために、そして人のために有効に用いてまいりましょう。それではお祈りをいたします。頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。ラバンとヤコブは財産をめぐってお互いに駆け引きを繰り広げました。神様は私たちに恵みとして豊かに富を与えてくださいます。その与えられている富をどのように用いるかは、私たち一人一人に委ねられています。富は神様の恵みであるとともに誘惑ともなりうるものです。富そのものが私たちを幸せにするのではありません。富に心を奪われて富の奴隷となってしまうことのないように、弱い私たちを お守りください。神様は私たちのことをすべてご存知で、私たちを愛し、必要なものを豊かに与えてくださるお方であることを覚えて感謝いたします。その豊かに与えてくださる神様に信頼して生きることが、私たちにとって何よりも大切なことであり、ここに本当の幸せがあります。このことを忘れないで、これからもイエス様と共に人生を歩み続けることができるように、どうぞ助け導いてください。そして私たちに与えられているものを感謝して受け取って、それを自分のために、また人のために有効に用いていけるように助けてください。今週もお一人お一人の上に神様の守りと恵みが豊かにありますように。心からの感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。